サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。11月12日午後7時を回りました。サバ川物語をお届けしてまいります。この番組いつもお会いしてますパーソナリティは、タッキーこと豊富防災ネットワーク推進会議の竹本浩二でお届けしてまいります。いつもですとパートナーの、熊です。水の自由人浸水センター赤田台熊ですとい う返事が返ってくるんですが、今日はですねなんと皆さんお休みでございます。くまちゃんがこの番組お休みするというのは別に体調不良とかですね、冬眠のための予行練習をしているとかですねそういうことは決してございません。体調は至って快調で、たまには休もうということで、年次休暇を取りまして今日休みを取っております。でなおかつ今日いつも窓の外にいますこの番組のスポンサーでいらっしゃいます国土交通省山口河川国道事務所の方も一人もいません。全員今日いません。どこ行ってしまったんでしょうかというぐらい今日静かな番組で、私タッキー一人で、お話をしていかなくちゃいけませんので後でもお話ししますがお伝えしますが皆さんからのメールファックスがないと番組が成り立ってしまわないということで皆さん可及的速やかにメールファックスをお願いしたいと思います。国土交通省の方がねなぜ今日いないかというと別に休んでるわけではなくて今日ですね広島の方で、今日明日とですね日本河川協会さんかなんかが主催するですね研修がございまして、そちらの方でお勉強を2日間にわたってされているということでこの番組でいつも生インフォメーションをしてくださる、小南課長さんもですね、自ら参加するということで、河川国土事務所のメンバー引き連れましてですね今日広島行って多分終わってるんでおそらく流れ川あたりで今飲んでるんじゃないかという噂もありますが2日間にわたってびっしりカリキュラムが組んであって大変な思いをどうもしているようです。実は国土交通省の方とかですね山口県の河川の担当の方は日々こういう研修を受けてですね、スキルアップをするということのようですね。実は私も昨日、広島の方へ出張してきたんですが実はやはり同じく国土交通省さんの、関係でですね、河川ダム管理者のための研修会っていうのを参加しまして、私が講師を務めまして約2時間から3時間ほどですが午後から、ずっといつもお話してます T リグという、図上訓練ですね、それを県の河川課のこれ山口県からも来られてました河川の方とかあるいは山口の河川国道事務所の方あるいは島根の方から浜田あるいは出雲いろんなところからですね事務所の方来ていただいて研修を受けたということで日々皆さんお勉強でございますね。さて、今日はどんな話題にしていくかまだ考えておりませんが今日はごゆるりとゆっくりとした放送になると思います。ぜひ皆さんからのメールファックスをお待ちしておりますよ。ファックス番号です。0835-25局-3713 25局-3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fmwassyoi.jp こちらまでお寄せください。サバ川物語この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻はまもなく7時8分にもうすぐなるところです。サバ川物語をお届けしております。今日はなぜかタッキー、竹本浩二一人だけで、行っていくような、まあ、気の長い放送になると思いますが、そういう意味でちょっと最後バタバタと駆け、足になってしまいましたが、ファックスとメールお待ちしております。ファックス番号0835-25-3713番25局の3713番です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-wassyoi.jp こちらまでお寄せください。ということで、今日どんな話をしようかなと思ったんですが実はサバ川を、普段こう歩いてたり 歩くことも最近多いですね。であと車で私も山陽道を走ってこの番組に出るためにですね、猛スピードじゃないゆっくりですね、やってきて新橋を渡るんですが、実は川を見るんですけど意外に橋をこう見てないなということで、今日は橋の話をしようかなとつい思ってしまいました。皆さん鯖川の橋って意識しながら走ってますか？意外に例えば新橋さんってなんか人の名前みたいですけど、新橋、品川、とじゃなくてですね、そこにかかってます新橋ですね。ああいうちょっと特徴がありますよね。なんか鯖川というと橋の、特徴をこうちょっと思い出す方もおられるし、あるいは元橋のような、一見すると平凡な橋ということで、今日はちょっと橋の話題をちょっとしていこうかなと思います。よくある橋にも棒にもかからない橋というのもありますが、今日は川にかかる橋でございます。皆さん鯖川というとどんな橋を思い浮かべるでしょうかね。で橋といってもいろいろあるんですが、ちょっと調べてみました。世界一長い橋のランキングっていうのがあるんですね。これ、びっくりしてしまいました。皆さん一番世界で長い橋ってご存知ですか？どこの橋でしょう、ね、これクイズにしてもいいぐらいなんですが、今日は商品も用意しておりませんのでクイズしません。実はですね、私も知らなかったんですが、アメリカ合衆国ですね、これポンチャートレインコーズウェイ、なんかなんかフルーツポンチがチャートインしたゴールインみたいな、なんかそういうわけのわからないちょっと名前になっておりますが、ポンチャートレインコーズウェイということで、これの長さがですね、皆さんどのぐらいだと思いますか？これ長いんですよ。普通メートルで言うでしょ、走って。メートルじゃないんですよ。38キロ。なんでしょうか、これ。橋なんでしょうか、これ。ところがですね、これよく見てみますと、スパンという言い方を橋でします。今日は一つ覚えてくださいね、スパン。スパン。要するに橋桁から桁から桁の間ですね。だからこう橋桁がこう立ってて、その上にこうね、橋がかかってるんですけども、その、橋桁と橋桁と間の距離をスパンと言います。例えば関門橋で言えばタワーがね、大きい塔が2つ立ってて吊り橋になってますが、タワーの間の長さをスパンって言います。でこの橋はですね、スパンの長さが45.7メートル。おかしいな、さっき38キロの長さがある橋と言っておきながら 45.7メートルという、橋桁の間は45メートルしかない。これ45メートルって言うとそこの元橋並以下かな、これもしかすると短いんですよね。これもしかするとですね、非常にたくさんの橋桁がいっぱい無数のように連なっていて、そこをかけて38キロで飛ばしているという、これある意味卑怯ですね。これね、どう考えてももうちょっと長さで勝負しろよって思うんですが、これはちょっとこのアメリカ合衆国、まあオバマさんだって変わるかもしれませんが、これちょっと卑怯ですね。で、あとですね、次に長い橋がお隣中国でございまして、広州湾海上大橋、これは海を渡る橋では世界一だそうでございまして、これも、長さが36キロ。36キロってここからどこまでだ？甲府から周南は超えてるな、はるかに。もしかしたら私の自宅の山陽、旧山陽町に随分近いんじゃないかって話もありますが、そこまで橋という、もういい加減に橋だらけで飽きて、これどうなんですか、途中でなんかこう気分が悪くなったりなんか、これ橋の途中でしたらどうなんですかね、これ誰か呼ぶんですかね。そうするとなんか船で助けに来たりなんかして、こんな感じでですね、まあなんと私もよく知らなかったんですが、随分と長い橋がありますね。で実は日本の橋はどこで出てくるかというと、このランキングでいきますと、実は堂々の14位に瀬戸大橋。ただしこれは一つの橋の長さ、南美山とか北美山、瀬戸大橋とかありますが、あとね、いろいろありますけど、それ一つでは短いんで、瀬戸大橋と名前をつけてますから、6つまとめちゃえ。ちょっとこれも卑怯ですが、これで一応、9.4 キロ。ちょっとこれもちょっと いや、アメリカ合衆国のことを人は言えないじゃないかって、せこいじゃないかって言われるかもしれませんが、外大橋は 9.4 キロでございまして、堂々の、14位に入っております。これ素晴らしいございますね。で、皆さんがよくご存知の、明石海峡大橋。これ世界一なんですが、これ世界最長の吊り橋ということで世界最長。だから吊り橋としてはもう世界一。で、さっき、スパンって言いました。先ほど関門橋で言えば、塔から塔の間。これが実は1991メートルでございます。これが世界最長。だから、さっきのアメリカの橋ではありませんが、長さで勝負しろよという、その勝負でいけばもうはるかに勝ってるということでございます。結構ですね、世界各国でこういうふうにいろんなですね、橋がバンバンかけられておりまして、別にサバ川の橋って長さを競うわけではないんですが、それでもですね、こういうふうにですね、橋の、まあ、これ、もちろん、橋梁って言うんですが、橋の技術がね、どんどん進歩している関係で、こんな風になってるんじゃないかなと思います。で、先ほどもちょっと出てきましたが、吊り橋くんとかですね、いろいろありますよね、橋に。皆さん、橋って言うとどんな絵描きました？小さい頃。ご飯の橋ではなくて、川に架かる橋ですけど、どんな橋描きますかね？やっぱり、豊富に住んでる方は、新橋の、アーチかな。私が初めて描いた橋って何だろう？三途の川に架かる橋かな？何だろう？ちょうど私が幼少の頃、若戸橋という、私は福岡出身でございますので、赤い吊り橋がものすごく印象でしたね。皆さんも北九州行かれると、スペースワールドとか、都市高速走ると見えますけども、なんか赤いですよね。なんであそこまで派手にする必要があったんでしょうか。すごい派手ですよね。あれに倣ってですね、実は、関門橋は白く、ちょっと地味に行ったんですが、同じように実は九州の平戸大橋というのもございますが、これも結構長く、当時は長かったんですけど、これも赤なんですね。どっちかと朱色に近い赤。なんで九州にかける、九州人ってなんで派手が好きなんですかね。だからJR 九州の色って赤なんでしょうかね。赤系が好きです。明太子も赤ですよね。こじつけですかね。赤いなんとかってあるじゃないですか、最近お菓子でも。白いなんとかに対抗して赤いなんとかってあるじゃないですか。赤系がやっぱ九州好きなんですかね。天草にかかったらパールラインっていう天草五橋。五橋ってお酒じゃありませんからね。天草五橋の方ですから。あれも最後の橋かな？アーチ橋が確かピンクっていうか、やっぱ赤系の色でしたね。やっぱ綺麗ですよね、赤って。景観を損なうとかなんとか言いながら、赤の橋って結構映えますよね。そういう考えると鯖川にかかる橋って意外に派手な色ないですね。新橋がもし赤だったらどうでしょう、皆さん。ちょっと嫌かな。錆びてるように見えるかな。そうでもないか。そういう意味でですね、いや、結構橋って、その川の、景観をこう、なんていうかな、影響を与えるっていうかな。なんかそんな感じがしますよね。で、橋もいろいろ種類が実はありまして、いろんな種類があるんですけども、今お話してた、どんな絵描きますかっていう話なんですが、さっきお話した若戸大橋とか、子供たちよく聞いてほしいんですけどね。橋の勉強ですよ、今から。いいですか？橋の種類っていうと、例えば関門橋とか、若戸橋に代表される、吊り橋ですね。吊り橋。ペルーのインカあたり行くとですね、カズラで作ったインカの道とかありますね。あそこの、とか橋がありますけども、やっぱ昔の人ってやっぱ偉かったですね。これ吊り橋を、こういう、カズラで作るって、途中で切れて落ちた人だいぶいると思うんですが、結構皆さん勇気ありましたよね。でも結構吊り橋ってよくできてて、丈夫なんですよね。吊り橋の構造って基本的にどうですか？思い出してください。関門橋でもいいです。ドライバーの方は思い出すと危ないですから、気をつけてください。タワーが立ってて、で、そこにこうケーブルがこう、縄を打ったように、こう、ありますよね。実はそこに橋がぶら下がってると思ってください。昔モンチッチってありましたが、モンキーが腕にこう、で、バナナ取るんで、ヤシの木にこう、ぶら下がってるようなイメージ。まさにケーブルに、橋の桁がですね、ぶら下がってるって、そのぶら下がってるのが縦のケーブルですよね。縦がいっぱいありましたよね。ケーブルで実はぶら下がってますから、ケーブルをちょきんと切ればですね、落ちちゃうという。切っちゃいけませんが、だからそう切れるもんじゃありませんけども。実は結構この吊り橋も歴史が古いんですが、日本の吊り橋ってやっぱ丈夫ですね。 あの当時アメリカで作られたタコマ橋っていう吊り橋がありまして、実はこの吊り橋っていうのが非常に作りが良くなくて、風が吹くと揺れてたという。だから車で運転する人はみんな車酔いじゃなくて船酔いするぐらい、波打つぐらいすごく揺れてて、この吊り橋すごいねって言ってたら落ちちゃったという。繰り返し揺れちゃったもんだからっていうことで、日本の吊り橋でそういうことは決してありませんけども、結構苦労しながらこの吊り橋っていうのは完成していたので、丈夫なんですよっていうのはですね、実は1995年に起こった阪神淡路大震災がありましたよね。ちょうど震源地が旧北団町って今でいう淡路市さんですけども、そこの野島断層っていうのが動いたんですが、その断層っていうのが吊り橋の下を通ってるんですね。ちょうどスパンの真ん中を、だからね、あれ実はね、地震の後ね、ずれてるんですよ、少し。ただケーブルを張っただけでまだ工事途中だったんで、まだ桁を、ぶら下がる桁をかけて舗装してなかったから、まあいいかみたいなことはないと思いますが、許容範囲だったということで、できたそうですね。ちなみに、ここで、お尋ねですが、明石海峡大橋、一橋いくらでしょう？これ難しいですね。昔ハウマッチっていうのありましたけど。簡単なんですよ、結構。一橋ですね。一兆だそうです、あれ。すごいですよね。もう、本当に、財布どうなってるのみたいな話でございまして。私も、実は2回ほど、あそこ通ったことありますが、でかいですわ。でかい。あれ見ると、関門橋ってすごくミニチュアのように見えてきますよね。ぜひ皆さんもですね、印象に残る橋の話題をぜひ、メールファックスをいただくと嬉しいなと思いながら、ここで、寂しく2曲目に行きたいと思っております。今夜は私一人でお届けしておりますが、さあこの後もどうなりますか、お楽しみ。いつもはくまちゃんの独り言のコーナーでございます。今日も私寂しく一人で、タッキーのつぶやき日記と言いながら、つぼ焼き日記にしてみようかなと。このつぼの中に誰を入れて醤油をかけて煮てやろうかなと言いながら、なかなか煮る人がいませんで、ちょっと日記帳に、考えてみました。11月3日文化の日に、実は、この番組でもお知らせしておりました、サバガワフォトツアーを実は観光いたしました。11月3日朝6時、まだ日も明けやらぬ夜、ほとんど夜、元橋に集合いたしまして、そこから車を連ねて、というか1台ですけども乗っけて、カメラ機材担いだカメラ小僧、カメラ小僧というにはあまりにも、おじさん連中がですね、担ぎまして、車でサバ川を上流へ向けて走らせたのでありました。途中コンビニによって、栄養補給とカロリー補給と脂肪補給をしつつ上流に向かうわけですけども、結構上流、はい、徳地を抜け、そして鯖川ダム、大原港を抜け、上流を目指していきます。途中ですね、これ私もなかなか行ったことがないんですけども、非常に古びた小学校、もう本当に旧道のようなところを走りながら、色づきもですね、紅葉半分、一部色づき始めたかなという状況でしたね。古い小学校、実は移転した後の小学校でした。寂しい思いなんですが、なぜかレンズを向けてファインダーを覗くと、これが絵になる。一人っぽっちのジャングルジムに、そして、少し、傷が入っている校舎、そしてそこに落ち葉、いいなと言いながらバシバシと撮ると、そして、紅葉のも、絨毯、それを踏みしめながら美しくまた一枚、こんな風景があるし、もうこんなに紅葉始まってるんだねっていうのに気づきました。そしてさらにどんどんどんどん登っていきますと、落差光つって滝ですね、水が落ちる滝があります。早速三脚を据えて美しく撮ってやろう。どんな風に撮るかといえば、目標はそうめん、おっともとい雲の糸のような水の流れを撮ろう。早速シャッタースピードを調整し、何度かチャレンジ。結構いいのが撮れるじゃんって、水の流れって時間の流れを変えるとこんなにも変わるんだねいうのに気づきながら、上流から U ターン、そして戻りながらいろんな風景を見、そして特地でいきなり緊急停車、眺望円を持ち出して遠くを仰ぎ見ればですね、その中のファインダーに出てきた風景、これ日本じゃないみたい、まるで中国のどこかの農家の風景だね、新たな発見がありました。そしてお昼に帰ってきて写真をみんなで見て終わりました。鯖川の秋、そして冬は上流からやってくる。 それを訪ねるミニミニツアーでした。本日のタッキーのつぼ焼き日記でした。